さて後半は前半のママさんミーティングを受けまして今日は県ナビ薬局人形町店長の豊田陽子さんにお越しいただきました。豊田さんよろしくお願いします。
お願いします。
さあ前半なんですけれどもママさんミーティングで暑い時にエアコンをね我慢したりして子供が熱中症になったらそれは困るなっていう話が出たんですけれども、豊田さんには熱中症のお話をぜひ伺いたいんですが、今子供たちみんな 2歳児なんですけど2歳児の例えば熱中症の予防で何か効果的なものがあったらぜひ教えていただきたいんですが。
わかりました。熱中症っていうのが高い気温の中で体内の水分とかナトリウム塩分などのバランスが崩れたりすることで、体の中の調節する機能がこう壊れてしまったりして発症する症状全般に総称が熱中症という言い方をするんですけれど、症状としては例えば、痙攣とかあとはめまいとかあとは、ふらつきとかあとはもっと進んでしまうと失神してしまったりとか、意識が朦朧としたりっていうのが症状のそれぞれのものなんですけれど、でやっぱり2歳のお子さんだと身長って何センチぐらいですかね。
90センチぐらい
ですか。通常で気温をこう測るときってだいたい150センチぐらいの場所で測るって言われてるんですけど、そのよくあるアスファルトのやっぱり輻射熱とかよく最近言われてますよね。でお子さん90センチぐらいのお子さんだとだいたい例えば32度ぐらいの気温だとすれば34度とか5度ぐらい感じたり、ペットだともう少し高い36度7度とかを感じたりっていうぐらい、やっぱりお子さんの高さっていうんですかね、でやっぱり浴びる熱ってまた違ってくるんですよね。なのでやっぱりそういった意味ではこう普段からのこう日常生活の中でのケアっていうのはかなり必要になってくると思います。
子どもに対する予防法っていうと、こう手軽にできるものとか、豊田さんのおすすめのものって何か。
おすすめですか。簡単なところからいくとやっぱり普段の衣服ですよね。帽子は必ずかぶって直射日光を避けるということ、あとは脱ぎ着ができるような衣服で、なるべく風通しがいい吸湿性が良かったり吸水性があるような衣服を着せて差し上げることですね。あとは普段からこまめに水分を取らせてあげることです。やっぱりどうしてもこう外に歩かれるだけじゃなくって普段の生活の中で水分ってかなりこう飛んでいくんですよね。で大人でもだいたい水分が50数パーセント占めてるんですけど、お子さんって肌プルプルしてるじゃないですか。お子さんよ、乳児だとだいたい 70-80% が水分って言われていて、2歳のお子さんでもだいたいそれに相当するような、やっぱり大人からすると水分が多いので発散もしやすいですし、またこう一方でまだ機能が発達してない部分もあるので、やっぱりバランスを取りづらいっていうんですかね、っていうこともあって、なるべくお子さんが普段のなんていうんですかね、水分バランスに関しても気をつけて差し上げる必要があるっていうことですね。
暑い外出時外とかだと水分にすごく気をつけるんですけど、意外と家の中だと油断しがちなので、家の中でもじゃあ水分補給っていうのは、
そうですね、
気をつけていかないといけないですね。
はい、そうです、そうです。
リスナーのママさんから質問が来てるんですけれども、暑い時期水分補給は1日どのくらいがいいのかっていうのと、あと麦茶とかお水だけで水分補給大丈夫ですかっていう質問が来てるんですが、麦茶とかお水だけで大丈夫なんですか。
本当に水分も必要なんですけれど、汗とかでやっぱり普段体温調節っていうのもしてるんですよね。で体液って水分だけじゃなくてナトリウム、塩分とかも含まれてますんで、できればただの水分だけを補っていこうとするとナトリウムが足りなくなると筋肉の手足が筋肉のこむら返りが起こってしまったりともあるので、やっぱりそういうのを防ぐ意味では少しこう塩分が入ってるような、よく言われるのはスポーツドリンク、スポーツ飲料であるとか、あとは最近こう 言われているのが経口補水液という OS1 であるとか、アクアライトであるとか、はい、お子さんだとアクアライトを飲まれるケースもある多いんですけど、はい、
もう経口補水液なんですけれども、
はい、
まあ、知ってるお母さんもいると思うんですが、はい、知らない方のためにぜひどんなものかの簡単に、
はい、簡単に言ってしまうと飲む点滴っていうんですかね、はい、なのでまあ、よくあるスポーツ飲料よりは少しこうしょっぱめというか甘じょっぱい味なんですけど、イオンがさらに含まれているので、どうしてもミネラルをこう不足してしまいがちな、そのナトリウムとか不足してしまいがちな場合になるべくこう高めのイオンバランスのものをこう取っていくことで体液に近い状態にしていくというのが大事ですね、はい、
うちはロタウイルスに感染した時に OS1 のお世話になったんですけど、はい、経口補水液というのは病気じゃない時にも飲んで大丈夫なんですか？
はい、そうなんです。普段から慣れていただく方が大事だと思います。やっぱり慣れない味だとお子さんってなんかもう
バッ
てなんかちょっと出しちゃったりとかしますよね。そうすると本当に取っていただきたいような栄養分が取れなくなってしまうので、まあ、そういったことがないように普段からこう少しこう慣れさせてあげるのが大事ですね。最初飲みづらければ少し冷やしたものを飲ませて差し上げてもいいですし、まあ、受ければ常温とかの方がお腹が下っている時とかはなるべく常温の方がいいんですけど、そうじゃない時は冷やしたもので飲ませてあげても大丈夫です。
なるほど、はい、うちはゼリータイプがお気に入りだったので。
そうですね、
はい、
こう飲むタイプもお子さん用の小さい200ミリのタイプと500ミリのタイプもありますし、ゼリータイプも OS1 はありますね。あとは乳児の方用にその和光堂さんのアクアライトとかだ と、もう少しこう乳幼児向けのイオンが含まれているものなので、あとお味見も青リンゴとブドウがあったりして、
はい、
なので、まあ、飲ませやすい方を飲ませて差し上げる方がいいですね。ただ OS1 だと大人の方も飲めるので、やっぱりご家族で何かあった時に対応がしやすいということもあると思います。
なるほど。熱中症なんですけど、もしなってしまった時なんですが、はいはい、何か対処法とかありますか？
はい、まず必ず最初に意識があるかないかっていうのを確認していただきたいんですよ。やっぱり意識がない状態で例えば水分をあげようとしても、その水分が気道に入ってしまって吐き戻して危なかったりするので、まず意識があるかで、ちょっとこううんとかいいえとか言えるんであれば、こう何か話しかけて反応するかしないかっていうのを見て差し上げてください。で、まあ、反応したりとか自分でまあ水分取れるなっていう時はもうなるべく早く涼しいところに連れて行ってあげて、で洋服もできれば少しこう開けてあげる、脱衣も少しして差し上げて、皮膚の表面を出した上でこう涼ませるっていうのが大事ですね。で、あとは太い血管がその皮膚の表面に出てるような首とか脇の下とか、あとは鼠径部って言って太ももの付け根ですね、はい、そういったところに氷のとかもしあれば冷たいものをこう置いてあげるといいと思います。最近こうマジクールって言って首にこう巻くタイプの、
はい
はい、ポリマーが入ってる、首を冷やすようなのもあるので、それを予防に使うのもありなんですけど、もう熱中症にかかってしまったらなるべく早く体温を下げてあげないといけないので、やっぱりそういったのでなるべくこう冷たいもので冷ましてあげる。で、まだなかなか起き上がれなかったりすると、できれば何でもいいので横になった状態なんですけど、足に何かタオルでもなんかバッグでもいいので置いて差し上げて、少し足が上がった状態にして差し上げると少し血流が変わってくるので、それもいいってされてますね、
はい、なるほど。皆さん、せっかくの機会なので豊田さんに何か質問とかがあったら、
震災後からの、でその水分補給というところに関わってくるんですけれども、以前私はその児童館に行った時にまだ1歳未満の、子供を持つお母さんがお水がなかなか手に入らない時期があって、その時にそれこそコントレックスをこれしかなかったからって言って、はい、ミルク用のお水にコントレックスを使ってたんですね、はい、でコントレックスってああいう香水を使って、子 子どもの水分補給をするっていうのはそれはどうなのかなっていうのをちょっとお伺いしたいんですけども、
そうですね、まあ、本当に何もない状態であれば水分がないよりは差し上げた方がいいと思うんですけれど、ただもうその硬水だとやっぱりカルシウムとかマグネシウムとかを多く含んでしまっているので、お子さんだとお腹を壊しちゃったりとかしやすかったりするんですね。大人の方でも酸化マグネシウムって言ってカマってよく総称で言いますけど、そういった成分を含んで、まあ、便を柔らかくしてしまったりするので、できれば、まあ、控えていただいた方がいいかなと思います。あと先ほど言っていたその経口補水液が万が一すぐ手に入らない場合に、やっぱりでもすぐ差し上げなければいけないと思うので、ただ水分だけもしお水があった場合に、まあ、できれば硬水じゃない方がいいとは思うんですけど、500ミリリットルの、ペットボトルのお水だったら 0.5 グラムぐらいの塩を入れて混ぜてあげる、だいたい 1% から 2% ぐらい その塩分になっているようなお水を取らせてあげると、まあ、OS1 に近い状態とかで差し上げられるので、まあ、なかった場合にやっぱりそれでさらに急いでいるのに買いに行ってというのは難しい場合には、家であるものでそういった形で対処していただいてもよろしいと思いますね。はい、
ありがとうございます。
ではリスナーのママさんたちに豊田さんからぜひメッセージをお願いしたいんですが。
メッセージ、
何でもいいんです。
場所は甘崎横丁のすぐ近く人形町にあるんですが、甘崎横丁から玉秀さんの方に入っていただいて、魚久さんと玉秀さんの間にあります。はい、で普段は処方箋がなくても入りいただけるように、こういったご質問とかもあればいつでもお受けしておりますし、はい、先ほど言った OS1 とかもお売りしておりますので、もしよろしければお越しいただければと思います。はい、あとはでも本当に夏場なので、まあ、ママはやっぱりお子さんのことを一番大事にしていると思うんですけど、特にやっぱりこう気温差が激しかったりすると体調を崩しやすい季節なので、ぜひお母様もお子さんをよく見て差し上げて、あ、大丈夫かなと思ったらなるべくケアをして差し上げていただきたいなと思います。はい、
はい、豊田さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
とても勉強になりました。さあ、いかがだったでしょうか。熱中症についていろんなお勉強ができてすごく知識がついたかなと思うんですが、初めて熱中症になってしまった時にも少しでも知識を持っていたらママもちょっと、落ち着いて行動が取れるんじゃないかなと思います。そして今日いろいろなお話伺ってきましてご紹介してまいりましたが、もし、ちょっと心配だなと思う時やもちろん意識がないというような時には、すぐに病院に、行ってください。そして、救急車を呼んだらいいか、こういう時はどうしたらいいか迷ってしまった時には、東京消防庁救急相談センターというところがあります。電話でシャープ7119をコールしてください。こちらで相談センターでどうしたらいいのか、初期の対応ですとか救急車を呼んだ方がいいかの対応を教えてくださると思います。ぜひそういう症状になってしまった時にはママは絶対に落ち着いて行動をしてください。さあ、今日のママサポの皆さんですが、皆さんぜひ感想をお願いしたいと思います。近藤さんお願いします。
はい、熱中症といっても今まではやっぱりどこか人事だったんですけども、まあ、子供を抱えているということもあって、今年はやっぱり節電モードになるわけですし、あといざという時にその大きな余震が来たっていう時に買おうと思っても買えなかった時っていう場合の緊急用の対策として、知識を得ることができてとても心強いなと思いました。ありがとうございました。
佐々木さんお願いします。
はい、今年の夏はテレビでも新聞でも節電熱中症のことを予防していきましょうといろんなところで言われていて、自分でも、なるべく子供がそういう状態にならないように あとは今自分でどういうことができるのかってことを常に考えていたいなと思う中で、不確かなこう情報だとか根拠がよくわからないけれどもやった方がいいのかなって思うこととかも、今日はどうしてそれが必要なのか、どうやっていったらいいのかってことがとてもつながったので、今後に生かしていけるなっていうふうに思いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。そうですね、情報がすごくたくさんあるこの今の世の中だからこそ、ママは本当にその中から必要な情報、確かな情報っていうのを選んでいかなきゃいけないし、今まで以上に子どもたちのことをしっかり見て過ごさなきゃいけない夏なのかなと思いましたね。さあ、ママスタでは皆さんからのメッセージを募集しています。ファックスでは03-3668-2770、メールでは voice@fm840.jp です。また忙しいママのためにブログからも放送がお聞きいただけます。ママスタ番組ブログは中央 FM のトップページからご覧いただけます。ぜひチェックしてみてください。それではアッコとミカのママスタ、次回もお楽しみに。アッコとミカのママスタ、この番組は株式会社ダンクソフトの提供、ビジョン株式会社の協力でお送りしました。